軍営の会1。敗戦の責任を問われるものと察して、細胞、長院の二人は、はや顔色もなかった。恐々として曹操の前へ進み、かつ百敗して、この度の不覚を陳謝した。曹操は、言として言った。
過ぎ去った愚痴を聞いたり、また、過去の不覚を咎めようとて、そなたたちを呼んだのではない。要は、将来にある。重ねて敗北の恥辱を招いたら、その時こそ、きっと軍法に正して許さんが、この度だけは、しばらく免じておく。
意外にも寛大な言い渡しに、細胞は、緩急してこう言った。
もとより、味方敗軍の攻めは、我らの士気の至らないためにもありますが、最も大きな欠陥は、慶州の船手のせいが、総じて長練の不足なのに比して、後の船手は、久しく波陽湖を中心に、十分連勢の実を上げていたところにあります。加うるに、お味方の北国兵は水上の身体になれず、五兵はことごとく幼少から水に慣れた者どもばかりですから、工場の戦においても、さながら平地と異ならず、ここにも多分な弱点が見出されます。
それは、曹操も感じていることだった。しかしこの問題は、兵の素質と、長日月の訓練にあることなので、急場には、いかんともすることができないのである。
では、どうするか。
との問いに、細胞は、次のような検索を持って答えた。
攻撃をやめて、守備の隊を取ることです。渡航を固め、要害を要し、水中には遠くにわたって水塞を構え、一大要塞として、おもむろに敵を誘い、敵の胸をつき、そして彼の疲れを待って、一挙に下降を図られてはいかがでしょう。
うん、よかろう。そちら両名には、すでに水軍の大都督を命じてあるのだ。よしと信じることなら、いちいち測るには及ばん。迅速に取り行え。
こういう言葉の裏には、曹操自身にも、水上戦には深い自信のないことが伺えるのである。両都督の責めを問わず、罪を許して励ましたのも、一面、それに代わるべき水軍の知能がなかったからであると言えないこともない。いずれにせよ、細胞、長院の二人は、ほっとして軍の再整備にかかった。まず、北岸の用地にあらゆる要塞設備を施し、水上には四十二座の水門と延々たる塞柵を言い回し、小舟はすべて内に置いて交通、連絡の頼りとし、大舟は塞外に戦列を敷かせて一大戦陣を常備に張った。その規模の大なることは、さすがに魏の原勢力を遺憾なく誇示するものだったが、夜に入れば、なおさら壮観であった。約300よりにわたる要塞の水陸には、かがり、煙火、幾万幾千灯が燃え輝いて、一点の生徒を焦がし、ここに、兵糧軍需を運送する車馬の響きも、落液と絶えなかった。
近頃、上流にあたる北方の天が夜な夜な真っ赤に見えるが、あれはそも何のせいか。
南岸の陣にある五の周囲は、怪しんであるとき、露宿に尋ねた。
あれは、曹操が急に構築させた北岸の要塞で、毎夜盛んに焚いているかがりや灯火が雲に映じているのでしょう。
露宿がさらに詳しく説明すると、周囲は、このところ官寧の対象に甘んじて、曹軍恐るるに足らずと大いにおごっていたところであったが、急に不安を抱いて、一度要塞の規模を自身探ってみようと言い出した。
敵を知るは戦に勝つ第一要諦だ。
と称して、一夜周囲は密かに一戦に乗り込み、露宿、郊外など八名の大将を連れて、曹軍の本拠を偵察に行った。もちろん、危険な敵地へ入るわけなので、 戦狼には20丁の弩弓を張って、それぞれ弩弓士を配しておき、姿は満幕をめぐらして覆い隠し、周瑜や露宿などの大将たちは、わざと小学を奏して敵の目をくらましながら、徐々、北岸の水彩へ近づいていった。二、星は暗く、夜は更けている。船は石の怒りを下ろし、密かに魏の要塞を偵察していた。水軍の方に詳しい周囲も、四十二座の水門から採策、大小の戦列、くまなく見渡して、
一体、こんな高僧と夫人は誰が考察したのか、
と舌を巻いて驚いた。露宿はその上縁を笑って、
もちろん、慶州高三の大将、西坊、長院の二人です。彼らの知能は決して見くびったものではありません。
と言った。周瑜は舌打ちして、
深く深く、今日まで曹操の方には水軍の妙に通じたものはないと思っていたが、これは俺の誤認だった。西坊、長院を殺してしまわないうちは、水上の戦いだからといって、滅多に安心はできないぞ。
語りながら、なお戦狼の帳の内で酒を汲み、また怒りを移し、あなたこなた夜明けまではと探っていた。と、早くも魏の監視船からこのことは曹操の耳に急達されていた。何の猶予やあらんである。それ虜にせよとばかり、水彩のうちから一陣の船手が追いかけてきた。けれど、周瑜の船はいち早く逃げてしまった。水流に任せて下るので、船足は著しく速い。ついに取り逃がしたと聞いて、翌朝曹操はひどく英気をそがれていた。
敵に陣中を見透かされては、またこの構想を一変せねばならん。こんな虚があるようなことで、いつの日か呉を破ることができるものぞ。
すると、自列の中から、
上将、左端には及びません。手前が周瑜を解いて、お味方に加えてみせます。
と、言ったものがある。人々は、その体言に驚いて誰かと見ると、長歌の幕品、召喚、あざなは、私欲というものだった。
おお、観光か。
そっかは、周瑜と親交でもあるのか。
それがしは九校の生まれなので、周瑜とは郷里も近く、少年時代から学僧の友でした。
それは良い手がかりだな。もし呉から周瑜を外せば、呉軍は骨抜きになる。大いに即下の牢に食すが、行くとすれば何を携えて行くか。
何もいりません。ただ、一同時と一船を賜らば十分です。
贅沢の息、そうなくてはならん。では、早速に。
と、彼のため、一席、盛んなる壮行会を設けて、公に送った。召喚は、わざと臨近をいただき、同服をまとい、一個の酒と一人の童子を乗せただけで、編集ひょうひょう、波と風に任せて、後の陣へ下っていった。
我は、周都督の旧友である。懐かしさのあまり訪れてきたと称する孔子風のお人が今岸へ上がってきましたが。
と聞いて周瑜はカラカラと笑った。
はあはあ、やってきたな。曹操の幕品になっているとか聞いていた召喚だろう。よしよし、これへ通せ。
彼はその間に諸大将へ計り事を囁いて、
さて、どんな顔をしてくるか。
と、召喚を待っていた。やがて召喚は、それへ案内されてきて、目を見張った。いや、面食らったと言った方が、実際に近い。華やかな金衣をまとい、花帽をいただいた四五百人の軍隊が、まずうやうやしく縁門に彼を出迎え、さて英中に入ると、同じようにキラな装いをした大将が、周瑜の座を中心に、星のごとくいながれている。
やあ、観光か。
珍しいご対面、おつつがないか。
周都督にもごきげんよう。軽粛に耐えません。
召喚は、はいを終わると、特に親しみを示そうとした。周瑜も、意識的に砕けた調子で、
途中、よく矢にも弾にも狙われず来られたな。こんな戦時下、はるばる甲を渡って何しに来られたのだ。
曹操から頼まれてお越しになったのじゃないかな。
いや、冗談冗談。
と、相手の顔色が変わったのを見ながら、すぐ自分で自分の言葉を打ち消した。
3。
召喚は内心ドキとしたが、さあらぬ体で。
これはどうも迷惑なお疑いですな。近頃、閣下のご孔明が御に振るうにつけても、よそながら軽粛に耐えず、竹馬の友たりし頃の昔語りでもせんものとお尋ねしてきたのに。曹操の贅格ならんとは、心外千万じゃ。
と、わざと面膨らせてみせると、周瑜は笑ってその肩をなで、かつなだめて。
まあ、そう怒りたもうな。隔てなき旧友なればこそ、つい冗談も出るというもの。何しろ、よく来てくれた。人中もてなしもできないが、今夜は大いに休活を述べて楽しもう。
と、共に肘を組んで、主演の席へ誘った。道場道下に集まった諸将は、皆金秋の袖を重ね、卓上には金銀の器、瑠璃の杯、感動の牡蠣など、人中とも思われない豪華な儲けであった。主客席に着くと、料料、特賞額という軍額が奏された。周瑜は立って幕下の人々へ向かい、
この召喚は自分とは同窓の友で、今日江北から訪ねてくれたが、決して曹操の贅格ではないから心置きのないように。
と、客を紹介したはいいが、変な言い回しをして、いよいよ召喚の心を寒からしめた。のみならず、諸大将の中から太子侍を呼び出して自分の剣を渡し、
今宵は懐かしい旧友と共に夜を徹して楽しもうと思うが、もし遠来の客に非礼があってはならぬ。お客が第一の迷惑とされることは、曹操の贅格ならずやと薄眼視されることである。だから、もしこの席上で曹操と我が国との合戦のことなど、仮初めにも口にするものがあったら、即座にこの剣を持って切って捨てい。
と命じた。太子侍は剣を受けて席の一方に立っていた。召喚はまるで針のむしろに座っているような心地だった。周瑜は杯を取って、
出陣以来酒を慎んで陣中では一滴も飲まなかったが、今夜は旧友関係のために心ゆくまで飲むつもりだ。少々も客に勧めて、共に鬱気を晴らすがいい。
と、会飲し始めた。万座、酒に沸いて、今日もようやく竹縄であった。加工廃盤は巡り、人々は、こもごも立って舞い歌い、また生やした。
長夜の缶はまだ酔いのうち、少し外気に酔いを覚まして、また飲み直そう。
周瑜は、召喚と肘を組んで、町外へ出していった。そして、陣中を商用しながら、武器兵糧の豊富にあるところを見せたり、英中の士気の盛んなるありさまを、それとなく見せて歩いた。そして、以前の席へ戻ってきたが、その道々にも、
貴公と俺とは、同窓に書を読み、幼児から共に将来のことを語ったこともあるが、今日、五の三軍を率い、三輪大都督の高きにあり、五君は自分を徴用して、自分の弦なら用いてくれないことはない。こんなにまで立身しようとは、あの頃も思わなかったよ。ゆえに今、いにしえの祖神、長義のようなものが来て、いかに剣河の弁を振るってこの周瑜を解かんとしても、この心は金鉄のようなものさ。言わんや、人腐れ儒者などが、上等的な理論をもって周瑜の心を変えようなんて考えてくるものがあるとすれば、
これほど滑稽なことはない。
と大笑した。召喚の体は明らかに震えていた。酔いも覚めて顔は土気色になっている。周囲はまた宴の町内へ彼を出して。
やあ、関係、すっかり酒気が覚めたようじゃないか。さあ、大坂月で干したまえ。
と坂月をしい、さらに諸大将にも促して、後からと坂月を進めさせた。坂月攻めにあっている召喚の困り顔を眺めながら、周囲はまた。
今夜ここにいるのは、皆呉の英傑ばかりで、軍営の会と我々は称している。この会の吉例として、それがしの舞を一曲ご覧に入れよう。方々、歌えや。
そう言うと、彼は剣を抜いて、玉と散る食の光を一線また一線、打ち振りながら舞い出した。四。
大丈夫、世に処して光明を立つ。光明すでに立って、王行なる。王行なって司会正規す。司会清くして天下太平。天下太平にして、我まさに酔わんとす。我まさに酔わんとして、僧帽を回す。
周囲は、剣を振るってかつ歌い、かつ舞い。諸将は唱和して、また拍手歓呼し、夜は更けるとも、今日の作るを知らなかった。
ああ、愉快だった。観光、今夜はご辺と同じとこに寝て語り明かそう。
早漏として周囲は召喚の首にかじりつき、共に寝床へまろび込んだ。と同時に周囲は、衣も脱がず帯も解かず、泥酔狼藉、章をよそに床の上へ倒れて寝てしまった。
ととく、そんなところへ寝てしまわれてはいけません。お体の毒です。風邪でもひいては。
と、召喚は幾度か揺り起こしてみたが、覚めればこそいびきを増すばかりで、房中もたちまち酒蔵のような匂いに群れた。ただただ肝を奪われて、酔いのうちから酔えもせず、ただ恐々としていた召喚は、もちろんここへ入っても、容易に眠りつくことができなかった。世はすでに四行に近い。人中を巡羅する軽板の響きがする。周遊はと見れば、なお前後不覚の低たらくだ。残党の光淡く、浅ましい寝姿に明滅している。
おや？
召喚は、むくと身を起こした。卓上に多くの書類や書簡が取り散らかっている。下にこぼれ落ちている五六通を拾ってそっと見ると、皆人中往来の機密文書である。
ふ
っ。怪しく手が震えた。召喚の目は細かに動いて、幾度も周遊の寝顔に注がれ、また、書簡のいくつかを次々に早い目で読んでいった。愕然、彼の顔色を変えさせた一辺の文字がある。見覚えのあるような書籍と思って開いてみると、果たしてそれは曹操の幕下で日常顔を見ている趙胤の書簡ではないか。
細胞趙胤軽薄。それがしら、一旦層に下るは、四六を測るにあらず。皆、時の勢いに迫られるのみ。今すでに、北軍をなだめて、最中に込めしむ。皆、生らが復旧の異謀に基づいて、各牽制するところの現れなり。今し、南風に託し、一便の頂上をもたらしたまわば、すなわち、うちに乱を発し、曹操の首を家中に上げて、五人に健全。これ、故国防守の縁を進むところにして、また天下のためなり。早晩人いたり、解放疾風のごとくあらんことを。敬服、深く
小札を恋い仰ぐ。不意に周遊が寝返りを打った。召喚は慌てて灯火を吹き消した。そしてしばらく様子を見ていたが、また大いびきをかいて寝入ったらしいので、自分もそっと襖を打ち担いで章の上に横たわっていた。すると、町外の戸を誰かコツコツと叩くものがある。召喚は息を殺していた。やがて、拝見の音が入ってきた。周遊の腹心の大将らしい。しきりに揺り起こして何か囁いている声がする。周遊はやっと起き上がった。そして召喚の方を見て、
この寝床へ自分と共に寝込んだ奴は一体どこの何者だ、
などと尋ねている。腹心の大将が、それは閣下のご友人とかいう召喚です、と答えると、非常に驚いた様子で、
何、召喚だと、それはいかん。なぜもっと静かに物を言わんか。
と、急に相手の声をたしなめながら、帳の外へ出て行った。二人は、かなり長い間、何か立ち話をしているようであったが、時々、調印とか、細胞とかいう名が、会話のうちに聞こえてきた。五。そのうちに、また別な声で、北国なまりの男が何か喋り出した。五の陣中に北兵がいるのはいぶかしいと、召喚はいよいよ聞き耳をそば立てていた。男は、この陣中のものではない。江北から来た密使と見える。蔡大臣とか、張都督とか、蔡坊、張院のことを尊称している言葉つきから見ても、彼の部下か、あるいは、それに頼まれてきた人間ということは想像がつく。
さては、何か示し合わせに。
と、宣告拾った書簡を思い合わせて、召喚は身の毛をよだてた。さても油断のならぬことよ。心もおどおどして、もう空寝入りしているのも気が気ではない。やがてのこと。密使の男と一人の大将は、用断が済んだと見えて、足音ひそかに立ち去った。周遊もすぐ寝室へ戻ってきた。そして今度は帳を引いて、寝床の中へ深々と潜り込んだ。
夜明けの待ち遠しさ。
召喚は薄目を開いて、層外ばかり気にしていた。いい塩梅に、周遊は再び、大きな寝息を書き始めている。そして、窓のあたりがほのかに明るくなりかけた。
よく眠った。
召喚は、わざと大きく伸びをしながら、そうつぶやいてみた。周遊は、目を覚まさない。閉めたと、厠へ立つふりをして、内房から飛び出した。外はまだ行暗、わずかに東雲の空が赤い。陣屋の縁門まで来ると、
誰だ？
万兵に見とがめられて一喝を浴びた。召喚はぎょっとしたが、強いて王兵に構えながら、
周都督の客に向かって誰だとは何事だ。わしは都督の友人、召喚じゃが。
と、肩を高くして振り向いた。万兵らは慌てて敬礼した。召喚は悠々と背を向けたが、万兵たちの目から離れると、風のごとく駆け出して、高岸の小舟へ飛び乗った。曹操は彼の帰りを待ちかねていた。周遊の降伏を深く期待していたのである。だが、立ち返ってきた召喚は、
どうもそのことはうまくいきませんでした。
と、まず復命した。明らかに曹操の表は失望の色に覆われた。しかし、と、召喚は
唇をなめてそれに言いたし、
より以上な大事を五の陣中から拾ってきました。これをもっていささかお慰めください。
と、周囲の寝室から奪ってきた書簡の一つを差し出した。味方の水軍都督、西坊、長院の二人が敵へ通報して、しかも曹操の首を打つことは、逆位でも裏切りでもなく、古州劉表の復讐であると、それには妖言しているではないか。
すぐ二人を呼べ。
彼の憤怒は尋常でなかった。武士の群れはたちまち走って二人を捕らえてきた。犬畜生でも見るように、曹操は八田と両名を眠つけて、
出し抜けに先手を食って、貴様たちはさぞ度肝を潰したろう。身の程わきまえの悪形を企むと、運命というやつは大概逆に転んでくるものだ。誰でもよし、この剣を持って、そいつらの細首を打ち落とせ。
と、拝剣を武士に授けた。西坊、長院は仰天して、
何をご立腹なのか、それがしどもには考えもつきません。理由を仰せ聞かせください。
と、蒼白になっていった。曹操は耳を貸さず、
ふてぶてしいゲスども、これを見ろ。これは誰の書簡だ。
と、例の一通を二人の目の前に投げつけた。長院は見るや否や、
あ、義書だ。こんな敵の謀略に乗って、
と飛び上がったが、その叫びも終わらないうちに、後ろに回っていた武士の手から、滑然大剣は鳴って、その首筋へ振り落とされた。続いて、逃げようとした西坊の首も、一刀両断のもとに転がっていた。